今夕はこの3節から12節を読んでいただきましたが、8節の心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るから、このことについて学んでまいります。この8節の教えはクリスチャンだけじゃなくて、クリスチャンでない人たちも究極的な実は願いの約束、実現の約束ですね。なぜかというと神を見ることができるっていうんです。神様がいるかいないか、信じるか信じれないかっていうのは、神を見せてみろ、ここに現れてきて、現れて見せてくれたらば信じるっていうことが究極的には言えるだろうと思います。そして私たちもイエス様のことをお伝えするときに、イエス様がここに現れてくださればすぐ見てみんな信じることができるだろうと思います。実はそういう約束なんですね。ここはですから、神を見るためには心が清いものでなければならないって言っているわけです。また別の言い方をすれば、心の清い人は神様を見ているっていうんですよね。またこれを未来において、また後には見ることができる、天の御国で見ることができるっていう意味に捉える人もいますが、ただここではそれだけではなくて、現に今見る、見ていると言っている。そうすると、でも実際にこの目で見ていない、じゃあ目で見るって、神を見るってどういうことなのかっていうことが問題になってまいります。ただどちらにしてもですね、この8節はすごいことです。その人たちは神の、違う、その人たちは神を見るから、神を見れるっていうんです。これは素晴らしいことですし、願ってもないことです。そしてまたイエス様のことをお伝えするのにも、ここに現れてくれたらね、神様が見えたらばすぐ信じるだろう。もう何だ、いろんなその説明なんか必要としませんよ。神様が見えたらね、見ることができたらというふうに思われる究極の願いと言ったらいいんじゃないでしょうか。そんなことについての学びであります。そして私今頃気がついたんですけれども、実はすごい発見をしました。この三条のその教えの中で、実はですね、三節から始まる心の貧しいもの、悲しいもの、柔和なものと義に飢え渇くもの、この前半の四つと後半の憐み深いもの、そして心の清いもの、平和を作るもの、義のために迫害されているものっていう、この後半の四つの幸いが、実はそれぞれ第1と第5、そして第2と第6、ね、そういうふうに対になっているんですよ。実はそれぞれに関連があるんです。つまり心の貧しいものは幸いだということと、7節の憐み深いものは幸いです、これが実はね、関係がないんだって。関係ある。そしてまたさらに今5章の4節の悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからというのと、心の清い者は幸いですという、これもまた対になっていて、で心の清い者は幸いだということを理解するためには、4節の悲しむ者は幸いですという、これと合わせて見ていく。そうすると同じように、柔和なものは幸いです、平和を作るものは、旧説の平和を作るものは幸いですっていうのが、これがやっぱり杖になっている。そして義に飢え渇くものは幸いということと、十節の義のために迫害されているものは幸いです、これはやっぱり杖になって関係している。で私自身はすごいなぁと自分でワクワクして、いろんな本を読みましたら、もうそのことを考えている人もいたんですね。なんかこうがっくりしてしまいましたけれども、実は本当にこの義に飢え渇いているものの幸い、その人は満ち足りるというふうに、これを見てみるとわかると思います。つまり義に その飢え渇いているっていうことを自覚した人は、神様は私たちを満たしてくださる、十分に満足してくださるという答えを私たちに与えてくださいます。で、この満ち足りることがなければ、その隣の十節です、義のために迫害されるということの、この義のための迫害に耐えることはできない。だからこの6節の義に飢え渇く者の幸いというものと、義のために迫害される者の幸いというのは、これはつながって理解していくですね。同じように9節の平和を作り出す人というのは、実は5節のこの柔和な人ですよね。柔和な人でなければ平和を作り出すことはできません。だから平和を、柔和な人こそがこの平和を作るものであるというふうに、こう対になって説明されている。このことから考えてみますとね、こういうその、実は対になってんだってことがこう見られたときに、この6番目の心の清いものは幸いですというこのお言葉も、最初の前半のグループの2番目の悲しんでいる人たちは幸いですというお言葉と対になって考えていく必要がある言葉であります。するとこの心の清いものは幸いです、その人たちは神を見るからというこのお言葉に対して、大切なこの心の清さということが主張されています。非常にここのところでは、神を見るということよりも心の清いものということに実は強調点がある言葉なんですね。で、結果的に神を見るっていうのであって、ここでこのマタイがイエス様の教えとして伝えたかったことは、心が清いものであるということの大切さを言っています。ですから神を見るというのは結果であって、神を見るために心を清くするという進めではないということに、まず止めておか、心を止めておかなければなりません。ですから、じゃあこのことは先ほどからいけば、じゃあそのことと心が清いということを強調しているということと、じゃあその前の前半のグループの心の清いものについて、じゃあどう関連があるかということを見ていきたい。そうしますとですね、この自分のこの心の清いものというのはどういうものかっていうと、その前半のその心の、ごめんなさい、悲しんでいるものという、この悲しむものとの対にして考えますと、心の清いというのは、実は自分のこの心の状態を悲しんでいるものということになります。つまり自分の罪や汚れを悲しんでいる人のことであります。そしてまた、この世界、この世においては、私のその心を満足させる、私の悲しみを満足させてくれる、本当に慰めてくれるものはこの世界にはない、なぜならば罪のある堕落した世だからということで、自分に対しても世に対しても悲しんでいるものであります。で、悲しむ、自分の状態を、心の状態を悲しんでいる、つまり自分の罪深さを悲しんだ人が、悲しむということなくして心が清いということはないということになっていきます。それは確かにそうですよね。自分の罪深さを悲しんだことのない人は、自分が悪を行っても自分が悪いとは思いません。自分に自信のある人、自分のやってること言ってることは絶対に間違いがないと怒っている人は、実は自分の中にある罪に気がつきません。ですから自分の言動や、その自分の心の中の本質というものについて問うこともなければ、それをその自分の中に、いわゆる罪、自分が罪深いということを気がつかない、実は自称清いものとなってしまいます。ですから本当には清くないということになります。 本当にこの私は思うんですね、清い心を持つこのことのできる人っていうのは自分が汚れた心を持っている、そして自分の力ではどうすることもできない罪の中に今もあるということを自覚することから実は清い心に変えられていくし、清いものに変えてくださいという祈りが始まるんじゃないでしょうかね。で、ここで面白いですね、心の貧しいと言ってるのと同じように八節は心の清いものっていうふうに言っています。心について語っています。で、ここで一言で言うと、ここのこの心って言った場合には、実はマタイの福音書の23章ちょっと見てください。マタイの福音書の23章でイエス様がこんなことを言っていますよね。その心について、まあ23章のこの25節です。25節が今こう言ってますね。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものでいっぱいです。そのようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいである。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者の墓を建て、偽人の記念碑を飾って、私たちが人たちの時代に生きていたら預言者たちの血を流すような仲間には入らならなかっただろうと言います。こうして預言者を殺した者たちの子孫だと自分で証言しています、というこの中で言っていますよね。本当にこの外側がどんなによく見えても心が汚い、汚れているというふうに言っているわけです。そうするとその心について、このイエス様が心の清いものと言っていることは逆を言うとあれなんですね、心が悪いから世の中が悪い、人の心がね、人の心が罪深いから実は争いが起こる。内側のものが外側に出ると、マルコの福音書の中でもイエス様の言葉として、やはり内側から出てくるものが人を汚すんだというふうに言っています。ですから心と言っていることのは、私たちの一番のその清くしていないものって言ったらいいんでしょうか、この世でを悲しませているもの、この世のさまざまな腐敗やまた汚れ、そして争い、そういったものが起こってくるのは、それは心の問題なんだということをまず押さえておかなければならないことです。ということはどういうことでしょうか。心と言ってることは頭ではないということだよね。頭ではないということは何かというと、その知識だとか、またはこの理解力、それが私たちを清くするのではないということです。確かに知識だとかその学歴っていう、まあ学問というものは必要です。キリスト教信仰においても必要です。やはり教理を理解するという、そのことを決して無視してはなりません。しかし逆をイエス様は言ってるんです。その学歴が高く知識が深ければ、そうすれば清くなるっていうふうに考えてはならないっていうことです。で、まあ私は言いますとどうも やっかみのように聞こえるかもしれませんが、決してそうではなくて、私たちはやもすると知的に豊かであるとか高学歴であると何か人格も立派であるかのごとくに錯覚してしまう、評価してしまう傾向があるんじゃないでしょうか。またその素晴らしい音楽を作るとか素晴らしい絵を描くだとか、そういうこの芸術家もそうですよね。美しい音楽を作る人の心が決して美しいとは限りませんよね。まあ申し訳ない、素晴らしい絵を描く、綺麗な美しい絵を描く人の心がいつも清いとは限りませんよね。そして素晴らしい、例えば東大出た、もう首席で東大を出た人が必ずしも、私、まあ、人格の豊かな人もいるかもしれないけれども、出たからだから人間的にも立派だっていうふうには決して言えないでしょうね。だから結局ね、このマタイはイエス様のこの言葉を通して、私たちの一番この大切なことはやはり心が清くなることなんだ。つまり学問や知識が私たちのこの社会の問題を全部解決するかのごとくに、いい人ばっかりが住むような世界になるかのごとくに考えることは誤りであります。でそのことを私たちは心しておかなければなりません。確かにキリスト教信仰においても知識、知的に同意するということは必要であります。しかし知的にキリスト教信仰聖書を知ったからといってクリスチャンになるとは限らないし、立派なクリスチャンだとは言えない。例えば誰でもできないと思うんですが、この聖書の66巻全部暗記して、そして様々な神学書を読んで精通したからといってクリスチャンになれるかというと、それはまた別問題であります。よく人々は言います、いやあまり聖書をよく知らないんでまだ信じるとは言えませんというふうに言います。でも聖書を全部読んでいなくてもイエス様を信じて、そして神の子となることもできるんですよね。ですから知識さえこの確かに豊かであれば、そしたらばクリスチャンになって清い人になれるというふうに考えるならば、私はある人が言ってました、それは教会にとって呪いとなるっていうふうに言った人がおります。やはりキリスト教信仰というのは本質的にやはり頭で知的な問題だということで全てが解決するわけではないということを心に押さえておかなければなりません。ですから逆も言えるわけです。全部聖書を知らなくったってイエス様を信じて主に喜ばれるクリスチャン生活を歩むことはできるということです。全部知ってからでないとダメだということは言えない。だからイエス様は言うように心の清いものというふうに言うわけであります。このことも覚えておかなければならないでしょうね。そしてもう一つ、心のって言ってるところに私はもう一つ心しておかなければ注意しておかなければならないことがあると思います。それは何かというと、ここで言われているのはやはりこのイエス様が天官やいろんな人たちをこう病ある人たちを癒す、でその姿を見てパリサイ人たちはイエスを批判していくわけであります。そのパリサイ人たちはこのの教え、律法学者や祭司たちの教えっていうのは何かというと、やはりこの心が神様にこの全身全霊を向けていくということよりも何かっていうと、祭司は何ですか、儀式を、言い伝えられた儀式をちゃんと守ることです。一点一角も落ち度なく儀式を守ることが祭司の務めです。そしてそれさえしていれば神に受け入れられる、神に近づいているというふうに考えることの問題であります。またパリサイ人たちもそうであります。しきたりを教えることです。 昔からのしきたり、ミシュナーと言われるしきたりを、細かいしきたりをパリサイ人や律法学者たちは教えます。そしてその細かい規定を守ることが神に近づくこと、神に受け入れられることだというふうに考えています。でも心の状態はどうか。大祭司、祭司やパリサイ人や律法学者たちは心の問題は問いません。言い伝えをちゃんと守るか守らないか、儀式を守るか守らないかということだけで神に受け入れられているか、神に近づいているかということの判断をするわけであります。心の状態はどうかということを全然問わないのであります。だから問題なんです。ですから心の状態が清いものが幸いだというわけであります。知識が立派で、そして豊かで、知識さえあれば心が清くなるというふうに考えることは間違いであります。かといってキリスト教信仰は、イエス様の教えを理解しないってもいいというふうには決して言いません。それはキリスト教信仰の特徴でもありますよね。信心が大切なんていうふうに言っているわけではありません。何でも信じる心が大切だと言っているわけではありません。ただここで言っているのはそうなんです。知識さえあれば清い心になれるということの問題であります。神を見ることができるほど清くなれると考えることの問題であります。そうしますと、ここで言うこの聖書が言う、特にマタイが言っているところの心というこの言葉は、ただ単に先ほど言いましたように意思だとか知識というものを無視した情と、そしてそのの問題だけだ、信ずる信仰心という情の問題、心の勢いの問題という意味ではないことは確かであります。ここで言う聖書が言う心といった場合には、この愛情とか感情などの情という部分と、その御言葉を知る理解するという知の部分と、そしてまたこの信じますかって言ってるその意思の部分、この三つの部分を含めて実は心という言葉で表されていると理解して間違いないだろうと思います。決してその三つの人格のその地上位の一部分を取って何か特別なもののように人間を判断することの誤りを私たちは理解しておかなければならないでしょうね。ですから聖書が言っている心といった場合には、そこには必ず私は知的に神様を知るということ、御言葉を知るということと、そして自分で決断をして神に従っていくという意思と、それとを抜きにして心というのはありえない。聖書は私たちに教えているところだろうと。そうすると何なのかっていうとね、結局一言で言うと、この心といった場合には神様の前に従うという、その従う心がの動機なんです、目的なんです。それがどうかという問題です。つまりここには清いということの言葉にはね、二心がないっていう意味のようであります。一つであるということです。もし心を開いてみたらば、あっちにもこっちにもいろんなこの部屋があるということじゃなくて、一つのことという意味のようです。そうしますと、私たちはこの神様の前に奉仕をする、私たちが神様の前に奉仕するというと礼拝をする、そしてまた福音を述べ伝える、証しする、そして献金をする、そして街道の掃除をする、または人に優しくする、ね、そういったことをすることは決して悪いことではありません。でも問題なのは、それさえしていればいいということではなくて、動機、目的、その心、やっている人の心を開いてみたら、奉仕するのはどうも、奉仕しないとあの人からどう思われるかわからないだとかね、献金するのはこれだけ献金したらばみんなが私をクリスチャンとして認めてくれるかもしれない、 そして、いろんな説教する説教者はですね、人々をなんとか感心さ、この感動させようと思って無視説教する。私はこれだけの知識を持っているということをひけらかすために説教するとしたらば、その動機は全く清いものではありませんよね。ですから心が清いっていうのは、私たちは一体何を目的にして私たちは神にお仕えし、そしてまた神の前に賛美をし、そして御言葉を語り、御言葉を聞き、礼拝をしているのか、そこが問われるということなんですよね。これが心の清い人ということの意味なんですよね。そうすると私は本当にドキッとさせられます。だって説教しながらですよ、もうすでに今度日曜日はどういう説教しようかなとかっていうふうに頭の中で考えたり、これを言ったらまずいかなっていうふうに、もういろんなことを頭の中にこう思い巡らしながら、そしてこの言葉を言ったら笑いが取れるかなとかね、そんなことまで考えながらこうやってしまうと、純粋にお言葉に感動して、そしてこのお言葉を伝えようっていう、神様のねお言葉が素晴らしいっていう、その感動から、目的から、そしてイエス様のことを少しでも分かってほしいという、そういう切なる思いだけでやってるかっていうと、そこが問題なんですよね。これは皆さんの奉仕の中でも、または人と付き合い、人と交わる時にもどうでしょうね。あれやっとかないと人に何て言われるか分かんないからとかね、これやっといたければあの人は私に感謝するだろうな、だ今やっとけば後でいいことがあるかもしれないというふうな駆け引きで、いかにも人を愛してその人のことを心配しているかのごとくに、キリストの愛の実践だなんていうふうに言っていたらば、それは心の清い人とは言えませんよね。つまり双心でも御心でも、いくつもの思惑を持ちながら、しかも自分の利益になるかならないかという計算をしながら成していく、これは心一つになることとは全く別のことであります。私たちはその意味で心の清いものということの本当に意味をこう捉えた時に考えさせられるところです。じゃあ誰が清くなれるのか、どうしたら清くなれるのか、ある人たち言います。社会を良くすれば清くなる。またある人は言います。聖書をたくさん読めば清くなるとある人が言います。そしてまたある人は言います。高学歴になれば心が清くなるっていうふうに言う人もいます。今私たちの人間世界に罪があり、争いがあり、そしてさまざまな穢れが蔓延しているのは、世の中が悪いからだ、世の中が良くなれば人の心は良くなる、盗みもなくなる、泥棒もいなくなる、強盗もなくなるというふうに言う人たちがおりました。で、かつては私もそういうふうに思って世の中を良くしようというふうに考えています。でもね、聖書を見てみると、私そこでとんでもない思い違いだったなと思ったんです。なぜかというと、アダムとエバが堕落した時のエデンの園はどうでした？社会に問題あったんですか？素晴らしいエデンだったんでしょ？まさに御国であり天国だったんでしょ？アダムとエバが堕落したのは、世の中が悪いから堕落したんじゃないよね。神様が作られてそれは非常に良かったと言われる最高のパラダイスでアダムとエバは堕落したんですよね。考えてみたら、だから環境が悪いから堕落したっていう考え方はありえないわけです。聖書は少なくともそのように言っていません。人間は人間のその欲に駆られ、そしてまた人間のその知識とか自分というものを誇るところから、アダムとエバの堕落は始まりましたよね。神 神がよりのように賢くなるってことなんですよ。それがそのアダムとエバノが受けた誘惑なんですよ。だから神様のように知的にも豊かになれば、全てのことができて善悪を判断するものとなれば、自分たちはもっと幸せになる、神様のようになれるって言って神から離れて堕落したわけであります。で、確かにアダムとエバは善悪を知ったんでしょ。で、アダムとエバは自分たちが神の前に罪を行ったということを自覚したから神様から隠れたんでしょ。それまではアダムとエバは罪ということを知らずして、善ののみにおいてって言ったらいいでしょうかね、神の前に従っていったわけです。で、アダムとエバは神のように、善悪を知る知識人になった、そして幸せになったかというと逆でしたよね。悪を知って悪にしかこの生きられない自分の姿を見て恥ずかしくなって神から離れ隠れざるを得なくなっていく。アダムとエバが罪を犯したのはまさに素晴らしいパラダイスで罪を犯したのであります。しかも神のように知識、善悪を知る知識を持つことができるというその願いで堕落し、神から離れていったわけです。ですから知識が豊かになり、高学歴になり、そして世の中が良くなれば悪がなくなる、罪がなくなるってことはありえない。そのことは確かではないでしょうかね。そして現実的に今そのような世の中になっています。私の大学の教授が言っていました。今から40年前ですよね、40年50年前か前に言っていました。50年近く前に、あと100年経ったらこの世界から、この世の中から罪や犯罪がなくなるって言ったんです。なぜ？社会が変革されて、社会主義共産主義の社会になって皆が平等に豊かになったら犯罪はなくなるって言ったんです。有名な先生のようですが、しかし現実はどうでしょう。ますます悪くなっていく、これが現実であります。で、罪人が作る社会です。罪人が良しとするユートピアは明らかに人間の罪によって汚された世界でしかない。それ以上のものは作り出すことができない。これが現実であります。だからといって社会を、世の中を良くするという努力は無駄だと言っているわけではありません。決してそうでいうことを言っているわけではありません。ただ私たちはこの世の中が良くなりさえすれば、そしてもっと知識が、人間の知識が豊かになりさえすれば、この幸せになれるということについて、それは全く違うよということであります。そして私たちは神なくしても幸せであり得るか、それはアダムとエバのその姿を見た人類の歴史を見れば明らかなところであります。じゃあキリスト者はどうでしょうか。神を見ることができるほどに清くなれるんでしょうか、なっているんでしょうかね。モーセは、あの素晴らしいモーセについてですが、モーセは神を見たんでしょうか。神の後ろ姿を見たって言ってますね。でも後ろ姿を見たっていうのはどういうことなのか分かりませんが、結局は神を見てないんですよね。あのモーセさえも神を見ることができない。人間は神と相対することはできないってことだけは確かであります。しかし神を見たお方がいるんです。イエス様はこのように言いました。ヨハネの福音書の5章の37節でこう言っています。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたこともなく、御姿を見たこともありませんと、こうはっきり言っています。誰もね、見たこと、神様を見た人なんかいない、御声を直接聞いたこともないって言っているんです。そしてそのイエス様がた ただこう言ってます。ヨハネの今度は6章の46節。ただ神から出たもの、すなわちこのものだけが父を見たのです。これ誰のことです。イエス・キリストですよね。そしてイエス様は言われます。あなた方は父を見たことはない。しかし父から出た私は父を見たんだと言っているわけです。私だけが父を見たと言っているわけです。神を見た者はまだ一人もいない。ただ父の懐にいる一人もなる神だけが神を表されたとも言います。ヨハネは一章の18節でそう言います。イエス様は言われたんです。私は、を見た者は、そして父を見たのだとも言っております。これがヨハネの14章の9節です。このように宣言します。これは非常に興味深い言葉ですよね。私を見た者は父を見たんだっていうふうに言うんです。だからイエスの言葉を聞いた者は父の言葉を聞いたってことです。まさに私たちは神を見ることはできないけれども、イエスの御声を聞くことは私たちはできるし、またイエス様のお弟子さんたちは、当時の人たちはイエスを見て、実は父なる神を見たことと同じだというふうに言われるわけです。そうすると私たちが神を見ることができない、父を見ることができない、それは心が清くないから。じゃあお弟子さんたちは私たちの仏の心が清いわけ、そのイエス様のいた当時の人たちは。そうするとここに、じゃあ神を見るってどういうことなんだろうかということです。イエス様を見た者は父を見たというふうにイエス様は言われました。でもイエス様を見たからといって神様そのものを見たわけじゃないんですよね。だってイエス様は神のあるあり方を捨てられないとは考えられないで、卑しいしもべ用の姿をとってこの地上に人となって来られた。ですから神の栄光そのものを見ているわけではありません。でもイエスを見た者は神を見た者だ。じゃあ私たちが神を見るという経験をするためにはどうでしょう。キリストの御丈にまでなる、キリストに似たものとなる。これなんかすごいことを私言っちゃってるのかもしれないけど、キリストに似たものになる、キリストの御丈にまでなれば、どうです、父を見たもの見ることができるということですよ。だってイエス様は父を見たんでしょ。そしたらキリストに似たものとなり、キリストの御丈にまでなったらば父を見ることができるということでしょ。じゃあ私たちは見えないお方をまるで見るっていうこと、キリストに似る、じゃあ本当にキリストに完全に似るものとなれるのかっていう問題がこのもう一つ出てくるわけであります。ただね、このエペソ人の手紙なんか見ても分かるように、聖書は言ってるんですよね。ああとても無理無理、もうやめとけっていうふうには言っていないんですよね。私たちがこの地上生活において生きる生き方、方向性っていうのはキリストに似るものとなる、いやキリストに似るものとなることは、私たちが今まで見たい見たいと思っていたあの父なる神を見ることになるんだ。そうですよね。天国行ったら顔と顔と合わせて見るっていうふうに言っています。ですからキリストに従い続けるということは、これは将来において必ず神を見ることができるということを一つ言っています。でもう一つ、私は覚えなければならないヘブル人への手紙をちょっと見ていきます。ヘブル人への手紙の11章です。こういう見方もあるんですね。これも見たっていうふうに言っている、いや見ていることと同じっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。ヘブル人の手紙の11章の27節であります。 うん、あれ私なんか間違えたかな。うん、あーちょっと待って十一章の どうですかね、ちょっと焦ってます。
十
一章二十七節、見る、見えない方、あ、そうです、はいはい、いいんですね、はい、はい、信じゃあ、ありがとうございます。27節、信仰によって彼は王の怒りを恐れないでエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見るようにして忍び通したからですと言っています。モーセはあの出エジプトをするときにパロ王のこの脅迫ですよね、そしてパロのエジプトの強力な軍隊、それを恐れないで神を見ていた。しかも見えない神を見ているかのように信仰に立って、見続けたとヘブル人の手紙の中でモーセについて証言されています。で、私たちは顔と顔を見るってその時にはという約束が一つあるのと、もう一つ私たちはクリスト者である歩みの中にモーセのように直接顔と顔と合わせてみるのはまだ神の国に私たちが入れられた時ですけれども、それと同じような生き方歩みができるし、しているって言える、それを見ることの一つとヘブル人の手紙の中で証言しています。モーセはそのようにして生きてきたというのであります。そうしますと、私たちは不完全であってもなおモーセの言う意味で私たちは神を見ているというふうに言うことができるのではないでしょうか。つまり神を見ると言った時には、私たちはこの世の権力や力、脅迫、脅しよりも神を恐れる、それで神に従っていく、それはまさに神を見ているように歩むことなんでしょうね。その他にも私たちは神を見るということがあります。それは何かというと、神の見てを見るという言い方で神を見ると言いますよね。私たちはあの時に神様にこう導かれて、このようにして今の私がある、あの時神様が私を導いてくださらなかったらば私は今の私はなかっただろうという神の導きの見てというものを通して神を見るということが私たちは実際にあり得るわけであります。そしてまたさらに私たちは見る、神を見ていますよね。どういう形ですか。人間の歴史を通してですね、全人類の歴史を通して明らかに神がおられて、神がこの世界を導いておられる、その神様はその目的に従ってこの世界を動かしておられる、そういう神の見ての見方を私たちはしています。これもまた神を見るという一つの形ではないでしょうか。私たちはそのようにして神を見るということがもうそのようにあり得るということです。ですから私やたちはその心の思いをしっかりとそこに向けていかなければなりません。神を見ることができるということです。顔と顔を合わせて天の御国に入って見ることができるという約束と同時に、私たちはこの地上で完全に清くはないけれども、キリストに従いキリストに似るものとなり、そしてキリストの御丈にまでなることを目指していく、その歩みの中に私たちは神の御手を見るし、神の導きのその摂理を見ることができる、これも神を見るということにつながります。そうしますと、私たちが心が清いってどういうことなんだろうかと言いますと、もう完全に私たちが清くするんではないですよね。キリストに似るものとなるということを願い求めていく、そしてキリストの御丈を私たちの目標とするし、また同時に私たちはこの ダビデがこのように祈ったこの祈りが私たちのまた恵みでもあることを覚えていくわけであります。それは詩編の51編をちょっと開いてください。詩編の51編でダビデはこういうふうに祈ります。詩編の51編ですね、7節。5節からお読みします。ああ私は咎あるものとして生まれ、罪あるものとして母は私を身ごもりました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。十節。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。とこれを見ますと、やはり清い心っていうのは、私たちが努力して頑張ってクリスチャンになるわけでもないし、また私たちが心を清くすることはできない。神がしてくださる。で、神がしてくださって清いものとしてくださったので、私たちはキリストに似るものであることを願うし、キリストの御丈にまで成長することを願うものとなるわけであります。そのキリストに似る歩みの中で、キリストの御丈にまで達するというその歩みの中で、神の技を見るわけであります。神の導きの手を見ることができるし、知ることができるんですよね。だってそうでしょ、クリスチャン以外の人って、これ神様の導きがあったよって言ったって、それ知ることできませんよね。この歴史を見てください。神様の本当に見てがあり、神様のご主権のもとに、神様のご計画の通りこの世界は動いてますよって言ったって、それを理解することは全くできないだろうと思います。それは神の見てを見ることのできる清さを神様によってなされていないからですよね。それは神様によって清くされたものが初めて神の導きの見てを見ることができる。御心を知って、その御心が確かになっているという神の技を私たちは見ることができるわけであります。決してこれは私たちが努力して得たものではありません。ただ私たちはキリストと共に歩み、キリストのに似たものとなることの歩みの中で、私たちはそれを知ることができます。神様をまさに見ることができるわけであります。そしてそのようにして歩んでいくときに、ヤコブはこのように言っています。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たちとこう語っております。私たちは本当に神を見たいと願うならば、神に近づく、その歩みの中に私たちは神を見るものとされるということであります。神の技を見ることができるのであります。で、さらにヤコブを言いますよね。手を洗い清めなさい。二心の人たち、心を清くしなさい。神の前に裏を持ちながら、ね、下心が見え見えのまんま神に近づいたとしても、それは神を見ることはできない。よく言いますよね。神様がこれをしてくれたら私は神様を信じる、こうやってくれたら神様を信じてやる、なんていうふうにこう下心見え見えの場合があります。取引をしちゃうんです。これはまさに神に、ある意味で、近づいたということには全くなりません。その逆であります。心を清くする、一つにしなければ神を見ることはできません。ですから私たちはもう一度心して次の言葉に耳を傾けたいのであります。最後です。ピリピ人の手紙の2章を開いてください。 2章の13節、14節、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいと、このように、語っております。本当に私たちは神様が私たちのうちに働いてことを行わせてくださるのであります。ですから取引だとか、または疑って何の意味があるかと神様が私たちにこのなすように示してくださった、その導きを私たちは取引の材料にして、全く意味のないものにしてしまってはならないのであります。神様の御心を私たちにお与えくださった、その神の御心、つまり神を喜び礼拝し栄光を表すという、その働き、そこにはこう駆け引き裏取引なんていう、そういった一切の思惑を全部捨てて、ただ神がそれを言われたからなすという、まさに一つの心で私たちは神にお仕えするということだけが私たちにとって大切な使命ではないでしょうかね。私たちは神を見たいものであります。神の永遠の栄光にやはり私たちは欲するものでありたいと願っています。そのために自分のこの備えとして何が大切かというならば、神様が私の心の内に働いて、そして神の御業を知ることのできるもの、見ることのできるものとしてくださるということを願うばかりであります。そのためには私たちは神の御前にお仕えするときに、ふた心を持ってしては神の御業を見ることはできないよ、神を見ることはできませんよと、イエス様は言われているのであります。やはり私たちはキリストが清くあられるように、自分自身を清くしようではありませんかという進めであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、本当に清くあることの難しさを覚えます。ましてや私たちは心を清くするということがどれほど大きな重大な課題であるかを思い知らされます。ややもすると心を隠し、心の内側を否定し、そしてこの世の人たちが羨ましがるような装いをして神の前に出ようとしてしまいます。そんな愚かさのある私たちですが、キリストにあって本当にキリストのごとくに歩む、その歩みを、キリストに従う歩みを私たちに示してくださって、神を見るという素晴らしい日々を送ることが許されております。そのことを覚えたときに、あなたの救いを心から感謝いたします。イエス様が私たちを全く変えてくださって、ご自身の血をもって清いものとしてくださった、その始まりをいただいていることを心から感謝申し上げます。どうぞその恵みに私たちが本当に感謝をして、清くあり続けることを願い求めることができますように、下心のない、下心のない思いを持ってキリストに近づくものでありえますように、尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。